それでは今日のテキストでありますピリピ人への手紙の第2章、特に6節と7節をお読みいたします。ピリピ人への手紙2章6節と7節。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、8節までも言います、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。クリスマスにはいろいろなメッセージがあると思いますけれども、そのうちの大切なものは、キリストがご自分のライフスタイルを喜んで変えなさったという点ではないかと思います。この中には神のへりくだりという思想があります。それはクリスマスの出来事だけに現れたのではなくして、これは聖書全体の歴史の中に見ることができる思想です。もちろん私たちの神は大きな栄光に満ち、そして私たちはその方の前に恐れおののかなければならない偉大な神様ではありますけれども、同時に私たちの共にへりくだってくださったお方、それが聖書が語っているメッセージです。そのうちの代表的なものを5つほど拾いたいと思います。皆さんも聖書をずっと開くとちょっとくたびれるかなと思いましたので、パワーポイントで記させていただきました。まず詩編の138編に、誠に主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。主は偉大なお方ですけれども、低いものである私たちを顧みてくださる。イザヤ書を開きますと、63章の9節にこう書いてあります。彼らが苦しむ時には、いつもいつもというところはいいですね、主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。イスラエルが一番大きな苦しみにぶつかった時、主はいつも私、主は苦しんでくださるよ、そして彼らを背負ってくださるよと、イザヤは捉えたのであります。昨年の震災を経た私たちが口にするところの質問は、なぜ日本がこんなに苦しみを経なければならないのだろうか、神様はいらっしゃるんだろうか、神様は愛のお方なんだろうか、という深刻な問いかけをしてしまうことがあります。私には答えがわかりませんけれども、一つだけわかることは、私たちが苦しむときに主も共に苦しんでくださるお方だということであります。出エジプト記の3章開きますと、こう記されています。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地に彼らを登らせるためだ。イスラエルの民がエジプトにおいて奴隷の苦しみを経験している時、我々を誰が顧みてくれるだろうか、彼らが悲痛な叫びを上げた時に、主は彼らの苦しみを聞いて、そして下ってきて、彼らをそこから救い出してくださるお方として臨んでくださいました。で、ヘブル書にはこう記されています。 憐れみ深い忠実な大祭司となるために、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。主は私たちを知ってくださる憐れみ深い大祭司であるということをヘブル書は語っています。私たちの辛さ、苦しさということ、全然わからないで、上の方から私に救いを施してやるよと、2階から目薬をくださるようなお方ではなくして、共に来てくださり知ってくださるお方であります。最終的には十字架にかかってくださいました。そのことを予言したイザヤの文をお読みします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。彼というのは、これは予言されているメシアのことであります。で、ピリピの方に戻りたいと思うんですけれども、ピリピにおいてパウロが強調しているのは、教会が一致をするようにということであります。で、ピリピの教会というのは、伝道の時にもお話ししましたけれども、とても素晴らしい教会です。パウロが牢屋に入っている時に一番最初に、募金活動し、慰問袋を集めて、そしてエパフロデトという人を使わせたのもピリピの教会です。ピリピの教会はそれだけではなくして、主イエス様を信ずるところの牢屋の番人がおりました。あるいはルデアという人もおりました。優れた信仰者たちがたくさんいました。愛にあふれた教会でした。けれども一つだけ問題があった。それは指導者たちの対立、そしてそれに巻き込まれて分派闘争してしまったメンバーがいたということであります。4章の2節をご一緒にお読みくださいませんか。4章2節、よろしいでしょうか。3、はい、あなた方は、はい、これは2人の女性指導者、あるいは女執事であったと思われます。とても優れた人たちです。彼らはパウロが伝道した時には一生懸命に開拓伝道に協力し、霊的な賜物を持った人たちです。両方とも一生懸命でした。けれども、どういうボタンの掛け違いか、二人の個性の違いというものが災いをして、二人の間に競争心というか、あるいは対立というか、そういうものが芽生えてしまった。それだけならまだいいんですけどもね、教会の中には、私はユゴデア先生の方が好きとか、私はスントケ先生の方が好きとか、そういう二つのグループができて対立が生まれてしまった。パウロはそのことをとても心に憂いていました。その時にパウロは、彼らが同じ共通点があるということをまず思い出させました。2章の1節をご一緒にお読みくださいませんか。特に眠い方、大きな声で読んでください。はい、こういうわけですから、慈しみがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、そして私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ちと書いてあります。あなた方は、キリストにある励ましを持っていますね。愛の慰めを持っていますね。交わりがありますね。共通性をもう一度認識して、そして私のために、喜びを満たすために一致を保ってください。さらに積極的には6節、 ご覧ください。五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。心構えでっていうと何かこう気構えのような感じですけれども、これは思いというか、プロネオーということです。思うということです。キリストが思っていらっしゃるような思いを皆さん持ってください。それが問題解決の鍵です。パウロはこういう二人の、問題が起きたときに二人を叱るようなことをしません。ね、むしろ積極的にイエス様の思いを持ちなさい。そうするとそういう問題は自然に解決しますよと語っているわけであります。で、パウロはこの恵みが豊かになるようにということを強調するために、キリストの思いをあなた方の思いとしなさい。文語訳聖書で慣れていらっしゃる方は、キリストの心を心とせよという言葉、あの言葉いい言葉ですね。今度の改訳に入れたいと思うんですけども、なかなか聖書の学者たちは、賛成してくれませんので、なるかどうか分かりませんけれども、したいなと思っておりますが、キリストの心を持って思いを持って私たちの思いとする。そしてキリストの思いとは何だ。今度はもう少し立ち割ってみると、6節7節と8節にあるキリストの思いとはご自分を捨てることだということを語っています。6節をご一緒にお読みください。はい、あなた方のごめんなさい、これ第2版と第3版と少し違うと思いますので、第3版の人大きな声で言ってください、読んでくださいね。はい、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずということです。キリストは神である在り方を喜んで捨ててくださった。間違わないでください。キリストは神であることを放棄したのではないんです、ね、神の在り方を放棄した、キリストは地上においでくださった時も、そして十字架にかかられた時もずっと神ご自身であられました。赤ちゃんの姿をとっている時も全部、ただ神の在り方、もっと言いますならば神の形、あるいは神が持っているところの栄光とか特権とか、人々から受けるであろうところの誉れとか、そういうような外側の形をこれは保たなきゃいけない、これはしっかりと持たなければならないとは考えなかったということです。もっと言うならばさらりと捨てたということです。で、この捨てたということの言葉が大変面白いんですけれども、野生動物が獲物を捕まえたときにしっかりと握って離さない、そういうものとは考えなかったということです。皆さん、野生動物が獲物を捕まえているシーンというのに出くわしたことがあるでしょうか。私たちがそういう時にはもうね、皆さんも経験しなかったような経験をしておりますから、これは大げさではなくお話をしますが、マサイの村々を旅行しておりました時に、まさに、このライオンがね、朝ごはんを食べているところにぶつかったんです。で、自動車に連れてってくれたそのマサイの青年がですね、あそこにライオンがいるよ、教えてくれた。で、ちょっと見るとね、そのライオンはもう朝ごはんをしっかり食べて満腹して満足しているような、こうのんびりした感じだったんです。ですから私がちょっと写真を撮りたいと思ってドアの外に出ようとしたら、そのドライバーのマサイの青年が多い顔して、外に出ちゃいかん、どうして、なんかあのライオンを見ると平和な顔してるじゃない。私が言いました、とんでもない、彼はもうあなたがドアの外に出た途端に襲いかかってくる、自分の獲物を取られるんじゃないかという恐怖を持ってる顔なんだよ。ああそうか、私は外に出るのを諦めまして自動車の中から写真を撮りました。 立派なカメラではありませんでしたので、遠くもう豆粒のような写真でありました。それから2機目は少し高いカメラで、望遠の効くレンズを買ってきましたが、いずれにいたしましても動物というのは捉えたものをそんなに手放すものじゃありません。しっかりと握って離さないけれども、主イエス様の態度はしっかりと握って離さない野生動物のように、この神の在り方というものを固執しない、さらりと捨てなさったというパウロは言い方をしているんです。7節を見ると、今度は自分のライフスタイルを喜んで捨てなさる、カルチャーショックを甘んじる姿であります。7節をご一緒にお読みください。はい。ご自分を無にして物の姿を取り、人としての性質を持って現れ、そこで途切れておりますね。彼が人間として現れてくださったということが、ものすごい、私から言わせるとカルチャーショックだったと思います。人間って大変な生き物ですね。権謀術数というものが渦巻いているドロドロした世の中です。神様の世界ではお互いが愛と尊敬に満ちて交わりがなされていた世界から、憎しみとか憎悪とか嫉妬というものが渦巻いている人間の社会、ごまかしが蔓延しているところの社会の中に、あるいは罪が支配している中に、明るい光のおられたお方が暗い社会の中に来られた、これは本当にカルチャーショックと呼ばれるものです。多くの宣教師たちはカルチャーショックというものを感じます。違う文化に行った時に感じるところの何か大きな恐れとか衝撃というものをカルチャーショックというんです。おそらくジョンソン先生も60年前にはカルチャーショックを経験なさったと思います。今はニコニコしていらっしゃいますが、きっとお刺身を食べるのもカルチャーショックだっただろうし、お風呂屋さんに行くのもカルチャーショックだっただろうし、私たちもそんなこと分かっていながら、新学生の頃バルカー先生がいらっしゃった時に、先生と銭湯に行こうって言ってですね。そして、先生が銭湯に恐る恐る入ってくるのを楽しんで眺めていたというのは、大変悪い新学生でございました。まあカルチャーが違うってことはショックを与えるものです。私たちもアフリカに行きました時に、いろんなカルチャーショックというものを感じました。時間は守らないし、それから約束は守らないし、そして、人々がどんなにこの自動車明日までに直してね、 OKOK ノープロブレムって言って明日になって行ってできましたか、いや明日だノープロブレムって言ってね、向こうでノープロブレム、私はアイアンプロブレムと言いたいんだけど、みんなノープロブレム、本当にノープロブレムの社会でした。まあ、その代わりいいこともありまして、私が失敗した時にもノープロブレムと言ってくれるんで、まあどっちが失敗してもいいやという感じであります。カルチャーが違うということはショックです。でもどんなカルチャーの違いよりも勝って、主イエス様が神の愛と光と清さと素晴らしい交わりの中におられたお方が、この地上のちょっと間違うと人々が噂話をしたり誤解をしたり意地悪をしたり石が飛んできたり、こういう社会の中に住むってことはどんなに大変だったんでしょうか。イエス様はご自分を無にして使える者の姿、人間と同じようになり人の性質を持って現れた。カルチャーショックを喜んで受けなさった。3番目は自分を放棄してくださったということです。8節ご一緒にお読みください。自分を卑しくし死にまでした。 従われました。最後には死にまで従ってくださった。しかもその死も普通の病気で死んだのではなく、あるいは交通事故で死んだのでもなく、十字架の死という人間が経験する一番むごたらしい、痛さが長く続く、恥ずかしめが長く続く、ローマ人が考え出したおそらく最悪の死刑の方法です。主はその十字架の死を喜んで受けなさった。これが主イエス・キリストのへりくだりの姿です。まさにこの図式で表すならば、栄光から人間、人間からしもべ、そして十字架の死、下降線、下に向かって進む線そのものであります。なぜなんでしょうか。それは先ほど申し上げましたように、私たち自身が抱えているところの貧しさ、飢え、孤独、誤解、さまざまな泥沼を主は知ってくださる。知るだけではなくて、そこに届いてくださり、そこから救い出してくださるところのお方であった。そして幸いのことに、この9節を見ますと、それゆえ神はこの方を高く上げてとあります。そのへりくだりのどん底において、主は神を、父なる神は彼を高く上げて救い主としてのお名前を与え、救いを成就してくださった。これを読みますと、私たちはこう考えないでしょうか。いや、私たちはへりくだりは大切だと。でもそれはある目的を得るためのへりくだりだと。どっか人生にはね、マイナスばっかりではなくてプラスの時があって、今は誰も顧みてくれない、今はみんなが私をバカにしているように思う、しかし今に見ていろ、ね、それゆえ高く上げられる時が来るという約束と、これを取るとちょっと誤解です。そのことのために私は今は我慢してるんだ、今に見ておれ、神様は私を高く引き上げてくださるぞっていうのは本当のへりくだりではないんです。それはへりくだりのようですけれども、目的を持った我慢のためのへりくだりです。主イエス様が語っておられるへりくだりというのは、そういうある目的を持って、あるゴールを持って、今にみんなが私のことを評価して称賛してくれる時が来るに違いないという目的を持ったものではないのです。最後まで誰も顧みないでそのまんま昇天してしまうことがあるでしょう。それでもいいと思うことが本当の謙遜であり、本当のへりくだりです。そのためには何が必要なんでしょうか。それは私がたちが本当の意味で自己放棄をするということ、自分の立場に固執をしない、あるいは自分が徹底した謙遜を持って自分に対して十字架を当てはめるということです。どうか十字架を当てはめるということを、私たちがどっかで復活をし、偉くなるためのステップなんだというふうに考えないでください。私たちは本当に十字架によってキリストと共に死ぬということ自体が、それが目的であり、それが主が私たちに示してくださる生き方、生き様なのです。時には神様は地上においてそのことに対する報いをくださることもあるでしょう、くださらないこともあるでしょう。どっちでも構わないんです。本当に主の前にへりくだって自分をキリストと共に十字架につけられたものと思い、その中に生き続けることがキリスト者として生きる最大の目標であり、生き方であります。どうかこのクリスマス、 私たちがこの主イエス様のスピリットをいただいて、その中に生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われた主イエス様、私たちはこのような生き方はできないと思います。イエス様ならできるかもしれないけれども、私のような人間はできないと思いがちです。主よ、どうぞその思いにあなたが光を与えてください。そして己がキリストと共に死んだものと計算し、キリストが私のうちに生きてくださると計算して生きるものとさせてください。その恵みを味わうことができるクリスマスとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。